それではですね、今日はサムエル記第一の27章と28章を学びます。サムエル記第一の27章と28章です。ここでのメッセージの題はバックスライド。これはですね、日本語に訳すと後戻りという意味ですけれども、バックスライドです。信仰的に後ずさりしてしまう、その時にこの英語でですね、このクリスチャンが後戻りしてしまうというのは、このバックスライドというふうに、よく言うんですけれども、その内容になっていきます。今日の27章と28章です。で、2人の人物が出てきますが、1人がダビデ、そして、もう1人が、サウルですね。で、早速一節から読んでみたいと思います。ダビデは心の中で言った。私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。ペリシテ人の地に逃れるより他に道はない。そうすればサウルは私をイスラエルの領土内でくまなく探すのを諦めるであろう。こうして私は彼の手から逃れようというふうにあります。この前話しましたが、ダビデのこの決断、今までの決断と大きく違っているんですね。今まではダビデはこのイスラエルの領土から離れたりはしましたが、すぐにイスラエルの中にこの戻っていきました。そしてこのサウルから逃げていくときには常にこのウリムとかですね、このいろいろなこの手段がありましたが、主に伺いを立てて、それでこのどこに行くべきかを聞きつつ動いていったわけなんです。で、この前の学びにおいても、このサウルが、この自分の手の中に落ちるという、そういう機会があったのにもかかわらず、彼は、この自分で手を下さなかったと、そういうふうに、彼の信仰がですね、さらに強められていき、そして、本当にこの大変なところを神様が守ってくださったというところを見ていったわけなんですが、今ダビデは自分の手で、このサウルの手から逃れようと動いたわけなんですね。イスラエルの敵ペリシテ人の中に住めばサウルは追ってくることはできないというのは、人間的には当然その通りなんです。ペリシテ人はものすごく強い民ですから、サウルはそのペリシテ人と戦っているわけですから、いつもこの本当脅威だったわけですね。で、そこにいるっていうことはですね、もう行くことができないわけなんですね。もちろんこれ大変なことになります。後で見ると分かるんですけれども、敵陣の中にいるということはですね、表面的にうまくいったとしても、ダビデはいろいろな妥協を、また罪を犯していくことになります。私、ダビデの気持ちがなんとなくわかるんですね。なんでかっていうと、いつもこう試練困難の中で神様により頼んで、神様の約束により頼む、そして、もう本当に疲れながらですね、神様に呼び求めて、神様がその都度助けてくださる。でも正直なところ、自分の気持ちとしてはもうこんなのうんざりだっていう気持ちになるに違いありません。で、もうそんなことする必要がない、安住したところに行きたいという気持ちになるわけなんですよね。で、そこで今このホッとできる場としてのこの解決法としての敵陣になったわけですけれども、敵の側につくというのはいつでも大変なことが起こります。 覚えてますか、ペテロがイエス様について行った時に十字架につけられるイエス様ですね、敵の火の中に、火のところに、温まっていました。でそれでペテロが行ったのはイエス様を三度いなむという行為だったわけですね。敵のところにいると必ず妥協が始まり、罪を犯すことが始まります。なぜならば世ですね、神に敵対している世はもういつも敵対しているわけなんです。そこに身を置くということは双心にならなければ決してできないわけなんですよね。世を愛する者は神を愛することはできない。神の愛は世を愛する者にはとどまっていないというふうにヨハネは言っていますけれども、まあ、そのようにして、この双心にならなければいけない。でその中で心が荒れていき、そして聖霊が悲しまれていくという、心あの内に住まわれる聖霊が悲しまれていくという道をたどっていかなければいけなくなるわけなんです。でここでダビデが心の中で言ったっていうふうに言っているんですね。今までは主にお話ししていましたけれども、ここで心の中にで言った。試練に耐えているのを疲れるときにこのように主に語るのではなくて自分に語りかけてしまうという誘惑がいつもあります。こうすればいいんだ、こうやってこうやっていけばいいんだもんって言ってですね、自分で語って自分で決めていくという誘惑がいつもあるわけなんですね。主よ助けてください、もう涙流してでもいいから助けを求めて主の中に酒どころを見つけるというまどろっこしいこのプロセスというか過程をもうやりたくないということになってしまうわけなんですけれども、これが結局減り下るのではなくてもう自分に頼っていくというですね、この道を歩んでいき罪に対する力というのも限りなく弱くなっていってしまうわけなんですね。で次をご覧ください。そこでダビデは一緒にいた600人の者を連れてガテの王マオクの子アキシュのところへ渡って行った。アキシュのところに行ったとあります。以前アキシュが出てきたのを覚えているでしょうか。ダビデがサウルの手から逃げ始めて、まず祭司のところに行ってですね、そこでゴリアテの剣、パンを与えられ、食べて、そこ でゴリアテの剣を得てですね、そして次にアキシュのところに行ったんですね。ガテのところに行ったんです。でその時に家来たちがあれはダビデではありませんかというふうに言ったので、彼は気違いのふりをしたわけですね。殺されるかもしれないと思ったので気違いのふりをして、それでアキシュがなんだこれは気違いじゃないかということでダビデはそこを免れることができたわけなんですけれども、また同じ人のところにやってきますけれども、ダビデは彼の信頼を後で得ていくことになるんですけれども、続けて読んでいきますね。ダビデとその部下たちはそれぞれ自分の家族とともにガテでアキシュのもとに住み着いた。ダビデもその二人の妻イズレール人アヒノアムとナバルの妻であったカルメル人アビガエルと一緒であった。ダビデだけではないんですね、被害を被るのは。このようにして、部下たち、また、自分の家族、妻もですね、ダビデによって被害を被っていきます。で、実はその後でですね、この彼らがですね、この家族たちが大変な目に遭うんですけれども、ダビデというそのような彼のようなですね立場にいる人がですね信仰的に後退すると周りの人も大変な目に遭ってしまうわけなんですね。でダビデがガテへ逃げたことがサウルに知らされると、サウルは二度とダビデを追おうとはしなかった。非常に人間的には賢い方法でした。サウルは確かに追うことをやめたんですね、この時点で。でも、 まあ、今から見ていきますけれども、いろいろ大変なことが起こってくるんですね。5節をご覧ください。ダビデはアキシュに言った。もし私の願いを叶えてくださるなら、地方の町の一つの場所を私に与えて、そこに私を住まわせてください。どうしてこのしもべが王の都にあなたと一緒に住めましょう。それでアキシュはその日ツケラグをダビデに与えた。それゆえツケラグは今日までユダの王に属している。ツケラグという町はですね、このガテというペリシテ人のこの何ですか、海岸の方よりもですね、ずっと離れています。南にガーッと下がって、このもっと内陸に入っていくところで、見るとユダの領土になってるんですね、地図で見ると。けれどもおそらくペリシテ人がそこも攻略していて、ペリシテ人の支配の中にあったようなんですけども、そこをこのダビデに与えたわけですね。でダビデが地方の町の一つの場所を私に与えてくださいと。で理由がですね、王の都のあなたと一緒にどうして住めましょうかと、謙遜を装っているんですけれども、要はアキシュに自分がやっていることを知られたくないということですよね。それをこう、まあ、企んでいて、それでこう頼んだわけなんです。ダビデがペリシテ人の地に住んだ日数は1年4ヶ月であった。ダビデは部下と共に下っていって、ゲシュル人、ゲゼル人、アマリク人を襲った。彼らは昔からシュルの方のエジプトの国に及ぶ地域に住んでいた。ダビデはこれらの地方を撃つと、男も女も生かしておかず、羊、牛、ロバ、ラクダ、それに着物などを奪って、いつもアキシュのところに帰ってきていた。アキシュが今日はどこを襲ったのかと尋ねると、ダビデはいつもユダのネゲブとか、エラフレム人のネゲブとか、ケニ人のネゲブとか答えていたとあります。ダビデはここで2つの罪を犯しました。まずダビデはユダヤ人の同胞をですね、殺すなんていうことをしたく当然なかったわけですから。でも2つの罪を犯した。1つは虐殺です。ですね、この女も含めてですね、一人残らず殺していったんですね。このゲシュル人、ゲゼル人、このアメリカ人ですね、殺していったわけなんです。そしてもう一つの罪が嘘ですね。ユダヤ人を殺したというふうにこの見せかけたわけなんですけれども、嘘の塗り固めをしていかなければならないということですよね。そしてダビデは男も女も生かしておかず、ガテに一人も連れてこなかった。彼らがダビデはこういうことをしたと言って、自分たちのことを告げるといけないと思ったからである。ダビデはペリシテ人の地に住んでいる間、いつもこのようなやり方をしていた。このように一人でもこうダビデに、このダビデのことを話したらとんでもないことになるわけですね。その恐れからダビデはとにかく全員殺したわけなんです。アキシはダビデを信用してこう思った。ダビデは進んで自分の同胞イスラエル人に忌み嫌われるようなことをしている。彼はいつまでも私のしもべになっていようですね。このようにママとアキシはダビデに騙されてですね、ダビデを信用していったわけなんですけれども、これも限界があります。アキシを騙すことはできたけれども、今度ですね、次回学びますが、29章では他のイスラエルの、ペリシテ人の首長たちを、騙すことはできませんでした。そして、28章に入ります。その頃ペリシテ人はイスラエルと戦おうとして、軍隊を招集したアキシはダビデに言った。あなたとあなたの部下は私と一緒に出陣することになっているのをよく承知してもらいたい。ダビデはアキシュに言った。よろしゅうございます。このしもべがどうするかお分かりになるでしょう。アキシュはダビデに言った。よろしい。あなたをいつまでも私の護衛に任命しておこう。ですね。 なんとダビデはここで喜んで私はイスラエルと戦いますということをですね、何を思っているか、どのように彼はですね考えてそんなことを言ったのかわからないですけれども、文字通りとったら本当にとんでもないことをですね今ダビデは犯そうと、罪を犯そうとしていますね。イスラエル人と戦おうとしています。でここでですね急に話がダビデの話なくなっちゃうんですね。話がサウルの話に入っていくんです。ダビデのこの話の続きが29章になって、28章は挿入的な話になります。なんでかというとですね、このペリシテ人がイスラエル人に戦おうとして、それでビビったサウルが何をしたかということがこの28章に書いてあるんですね。それで、続けて読んでいきますが、3節です。サムエルが死んだ時、全イスラエルは彼のために痛み悲しみ、彼をその町ラマに葬った。サウルは国内から霊媒や口寄せを追い出していたとあります。でなんでこんなこと書いてありますかというと、この28章の今からの続きを読んでいくとですね、この二つの情報が必要なんですね。一つ目がサムエルはもうすでに死んでいるということです。でもう一つは、このサウルがですね、霊媒とか口寄せですね、このオカルトをする人を追い出していたという情報ですね。でこの霊媒と口寄せ、まあ今の言葉に直したら、チャネリングです。聞いたことありますか？霊界と今のこの世とあの世をこうつないで、そしてこの霊界更新をしていくというのがこのチャネリングと言いますけど、まさにこの霊媒と口寄せというのが、そのことなんですね。でこのことを聖書は厳に禁じています。レビ記の19章の31節にこう書いてあります。あなた方は霊媒や口寄せに心を移してはならない。彼らを求めて彼らに汚されてはならない。私はあなた方の神主である。ですね。で今度は霊媒のところに行ったものについてですけれども、そのものを民の間から断つというふうに、レビ記の19章5節に書いてあってですね、そしてそれだけではなくて、イスラエルの中に霊媒とか口寄せがいたらですね、そのものは必ず石で打ち殺さなければならないと言ったんです。だから、このサウルは口寄せと霊媒をですね、このイスラエルの地から追い出していったわけなんですね。なんでこれいけないかって言ったらですね、この悪霊の働きにですね、心を全開さ、もう完全に開いてしまうような、この状態にさせるんですね。神様は、そのことを、それゆえに厳に命じて、禁じておられたわけです。で、ペリシテ人が集まってシュネムに来て陣を敷いたので、サウルは全イスラエルを召集してギルボアに陣を敷いた。サウルはペリシテ人の陣営を見て恐れ、その心はひどくわな泣いた。それでサウルは主に伺ったが、主が夢によってもウリムによっても預言者によっても答えてくださらなかったのでとあります。サウルは今非常に恐れました。ペリシテ人がやってきたので、それでですね、ああどうしようかって言ってですね、これを本当にどうなるかって知りたいと思って主に伺ったけれども、何も主が答えてくださらなかった。でも当たり前のことですね。まず彼がですね、主の導きに一切その従おうとしなかったという経緯を思い出してください。前からそうだったんですね。で、サムエルを通してアマレク人を全滅させなさいと言った時に、それに聞き従わないでですね、最良のものを残し、またアガグ、王アガグを生き捕りにしたという罪を犯しています。で、それだけではなくて、その神の霊が離れてから、ダビデをですね、必要に追っていき、そして、逃げていったわけだ。ダビデを必要に追っていってですね、もう神様の御心と反することをですね、こう行っていったわけなんですね。で、そういう時にですね、神様教えてくださいって言っても、神様がお話になるはずがありません。自分が本当に悔い改めてですね、へり下る時にもちろん神様憐れんでくださいますけれども、サウルは今そのような へりくだりによってこのようにして、頼んでいるのではないわけなんですよね。今のこの恐ろしい状態、この恐怖の状態を何とかしようというふうにしただけであります。そしてサウルは自分の家来たちに言った。霊媒をする女を探してこい。私がその女のところに行って、その女に尋ねてみよう。家来たちはサウルに言った。エンドルに霊媒をする女がいます。なんと、サウルは自分が追い出した霊媒を探させていくわけなんですね。で、実際に霊媒とかチャネリングをしている人に、お願いをしたらですね、いろんなことを話してくれます。で、そこにはイカ様が結構多いんですが、本当に聞く人もいるんですね。で、じゃあどこから来てるかって言ったら、さっき話したように悪霊から来てる時が、悪霊から来てるわけなんですね。で、実際にそれが正しいこと、将来的に当たっていることを話したとしても、そこから信仰と希望と愛は決して生み出されません。神様も約束を与えてくださってます。私たちに将来のことを教えてくださってます。でも、そこから信仰と希望と愛が出てくるんですけれども、このオカルトの世界では決して出てきません。それでサルが、霊媒師のところにやっていきます。サウルは連想して身なりを変え、二人の部下を連れて夜その女のところに行き、そして言った。霊媒によって私のために占い、私の名指す人を呼び出してもらいたい。するとこの女は彼に言った。あなたはサウルがこの国から霊媒や口寄せを立ち滅ぼされたことをご存知なはずです。それなのになぜ私の命に罠をかけて私を殺そうとするのですか。サウルは主にかけて彼女に誓って言った。主は生きておられる。このことによりあなたがトガを追うことは決してないですね。もう本当に主が生きておられるなんて、もう生理的嫌悪感が出てくるぐらいですけれども、霊的な予想をですね、彼はもう本当に習慣としていたので、今でもこんなことを言っています。それで、すると女は言った。誰を呼び出しましょうか。サウルは言った。サムエルを呼び出してもらいたい。この女がサムエルを見たとき大声で叫んだ。そしてこの女はサウルに次のように言った。あなたはなぜ私を欺いたのですか。あなたはサウルではありませんか。王は彼女に言った。恐れることはない。何が見えるのか。この女はサウルに言った。神々しい方が地から登ってこられるのが見えます。サウルは彼女に尋ねた。どんな様子をしておられるのか。彼女は言った。年老いた方が登ってこられます。街灯を着ておられます。サウルはその人がサムエルであることが分かって、地にひれ伏してお辞儀をした。サムエルを呼び出そうとサウルが考えたんですね。もしかしたら何かいいこと言ってくれるかもしれない、このペリシ人との戦いにおいて、と思ったのかもしれませんが、ここでサムエルかどうか、本物のサムエルが出てきてるのかどうかっていうので議論があります。一つは、幻覚症状が起こっていると。で、もう一つは、悪霊がこのように出てきてるんだと。で、もう一つは本当にサムエルが出てきてるんだっていう話なんですけれども、なんか私は読めば読むほどこれ本物のサムエルじゃないかなっていうような感じがします。なんか特例というか、なんか特別な例外というか、このサムエルがですね、この出てきているような気がしますね。なんでかというと、本当になんかこうサムエルらしいこの話し方をしているんですけれども、で、本当のことを、その今までサムエルが話したことを話しているんですが、で、ここで、地から登ってくるって書いてあるんですね。面白いですね。天から下ってきたんじゃないんですよ。地から登ってきたんです。なんでかわかります？旧約時代の生徒たちは、黄泉に下るんです。ハデスに下るんですね。まだ贖いが完全に行われていませんでした。だから、アブラハムの懐と言われるところで、慰めを得ていたわけですけれども、この、天に が開かれて、それ開かれるというのはイエス様が、このよみがえ、あの十字架につけられた時にですね、そしてイエス様が黄泉に下られて、そしてその聖徒たちを引き連れてこれ天国に行かれるその時であります。まだ贖いが完全に行われていないので、このまだ地にいるわけですけど、その地から登ってきたわけですね。サムエルはサウルに言った。なぜ私を呼び出して私を煩わすのか。サウルは言った。私は困りきっています。ペリシテ人が私を攻めてくるのに、神は私から去っておられます。預言者によっても夢によってももう私に答えてくださらないのです。それで私がどうすればよいか教えていただくためにあなたをお呼びしました。サムエルは言った。なぜ私に尋ねるのか。主はあなたから去り、あなたの敵になられたのに、主は私を通して告げられた通りのことをなさったのだ。主はあなたの手から王位を剥ぎ取って、あなたの友ダビデに与えられた。あなたは主の御声に聞き従わず、燃える御怒りを持ってアマリクを罰しなかったからだ。それゆえ主は今日このことをあなたにされたのだ。ですね。生前に言ってたことをまさに全く同じことを話しているわけですね。そして主はあなたと一緒にイスラエルをペリシテ人の手に渡される。明日あなたもあなたの息子たちも私と一緒になろう。そして主はイスラエルの陣営をペリシテ人の手に渡される。明日あなたもあなたの息子たちも私と一緒になろうと言っています。でこれが最後のですね、31章、ペリシ人と戦うところで、実際にその通りになります。するとサウルは突然倒れて地上に棒のようになった。サムエルの言葉を非常に恐れたからである。それにその日一昼夜何の食事もしていなかったので、彼の力が失せていたからである。ですね。もうあまりにもショックでですね、この負けてしまう、死んでしまうということはショックで、棒のようになってしまったですね。もう言葉をこう受け取ることさえができなかったわけですね。それで棒のようになってしまった。女はサウルのところに来て、サウルが非常に怯えているのを見て彼に言った。あなたのはしためはあなたの言われたことに聞き従いました。私は自分の命をかけてあなたが言われた命令に従いました。今夜はどうかあなたがこのはしための言うことを聞き入れてください。パンを少し差し上げますから、それを食べてください。お帰りの時元気になられるでしょう。って言ってですね、この神に反抗している霊媒によって、神に従っていなければいけない王がですね、慰めを受けていますね。情けないですね。サウルはそれを断って食べたくないと言った。しかし彼の家来とそのこの女がしきりに勧めたので、サウルはその言うことを聞き入れて地面から立ち上がり床の上に座った。この女の家に肥えた子牛がいたので、急いでそれをほふり、また小麦粉を取って練り、種を入れないパンを焼いた。それをサウルとその家来たちの前に差し出すと、彼らはそれを食べた。その夜彼らは立ち去ったとあります。このようにして、本当に、情けない終わり方をしていますね。で、これでもうサウルは死んでいっていくわけなんですけれども、本当に私は愚かなことをしたというサウルの言葉がですね、本当にそうなっています。で、このようにしてサウルがさらにですね、もうおかしくなっていった。で、ダビデもですね、バックスライドしたんですね。で、ここの二人に共通すること、ことはですね、なんだかわかります？恐れですね。サウルが追ってくる。という恐れ。自分が死ぬかもしれないという恐れ。で、サウルもですね、ペリシテ人にやられてしまうかっていうふうな恐れですね。この恐れを抱くときに私たちですね、それに反応して動いていくときに、あ、まずいんだな、ということを思い出す必要があると思います。で、ちょっと最後に開いてみたいんですけれども、その恐れに対抗するには何が必要なのか。第一ヨハネの4章ですね。第一ヨハネの4章の18節を見てください。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は 全くものとなっていないのです。私たちを愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神の愛にとどまっているということですね。恐れる時も、あ、神が、神のキリストにある神の愛が私を、何者もですね、私を切り離すことはないというのはローマ人の手紙の約束ですね。神が味方であれば誰が私に敵対するのかですね。自分を責め立てるのは悪魔だけれども、キリストは神の右の座に座っておられて、私たちのために取りなしをしてくださっている。神は愛してくださっています。で、訓練を与えてくださっています。で、このことを信じているっていうこと、このことを本当に心に留めて、本当にこの恐れがやってきたときに、あ、神が愛してくださってるんだということですね。知っていくときにこの恐れが締め出されていくんだということですね。で、ダビデが、まあ、そのように今まで歩んでたんですけども、このバックスライドしてしまって、で、また後で奮い立ちますが、本当に戦いです。で、私たちはその戦いを戦い抜いていく必要があります。それでは終わりにします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、ダビデを見ると、あ、本当にダビデも全然私たちと変わらない、人間だったんだということをよく知ることができます。で、私たち一人一人もこのような弱さを持っていますけれども、主よ、このようなダビデのこの弱さを、このはっきりと示すような、この物語をあなたが残してくださっているということは、本当にここから私たちが学んで、あなたが本当に愛してくださっているんだということを、この思い起こさせるためなんということが分かります。お父様、どうぞ私たちが本当に弱くなっている時に、聖霊様がどうぞ私たちにあなたの愛を示してくださいますように、注いでくださいますように、よろしくお願いいたします。そして私たちがあなたを愛する前に、あなたが私たちを愛してくださって、そしてご自分の御子を罪の供え物として捧げてくださったということを思い出します。ありがとうございます。感謝してイエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。